恵み深い天の父なる神様、全国各地で神様に祈りつつ歩んでいる方、また今日一緒にここで共に礼拝を捧げる方、神様がそれぞれに巡ってくださって、そして触れてくださることをありがとうございます。私たちの賛美を受け取ってくださって、私たちの手拍子や私たちの祈りを引き上げてくださってありがとうございます。それぞれ一週間の旅を終えてここに集いました。どうかそれぞれの願いと祈りを聞き届けてくださって、特に具合の悪い方やご家族で体調の悪い方々に触れてくださるようにお願いします。坂本兄弟を続けて慈しんでください。また寄り添っておられる美智子姉妹に心と霊と体をお強めくださって、豊かなクリスマスの祝福がありますように。また鈴木兄弟の目の視力が続いて回復に向かいますようにお導きください。伝道師と今日は一緒にみんなで礼拝できること、各地から駆けつけてくださった方々もありがとうございます。お委ねしてイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは今日はヨハネの福音書の1章の4節から9節のところから、光が闇の中に輝いているという聖書のお言葉の題目で、どうしてクリスマスをお祝いするんですかということを学んでいきたいと思います。昨日神戸から戻りまして、神戸の市民クリスマス、私震災の4ヶ月後にあそこでお話ししたんです。もういつだったかもは覚えていない。あの時は大倉山っていう地下鉄か何か上がってすぐ の文化ホールなんです。あの時は大ホールでお話ししたんでした。今回は中ホールでしたが、それでも1000人入るところでほぼいっぱいの方がおいでくださって、やっぱり震災のお話だからかなって。神戸の震災の時が唯一一般になったんだそうです。まあそこまで今回行かなかったでしょうけども、でも神戸が震災があって18、9年前、今福島が震災まだ続いていて、そして神戸でもクリスマスをお祝いし、福島でもクリスマスをお祝いし、世界中でクリスマスをお祝いし、だって闇がしんしんとあるし、この世界にも私たちの心の内にもイエス様を心から歓迎するお祝いは本当に素敵だなと思いました。ただ驚いたのは割とあったかかったんです。福島の空港を久しぶり使いましたが吹雪いていました。やっぱりスタッドレスに履き替えてよかったな。けれども阪神とまた東北とお互いに震災にあったけれども、心からイエス様のご降誕をお祝いするって、これも素敵なこの時代の物語だなって思ったんです。さあそれでは最初に4節からお読みしましょう。イエス様のお弟子さんのヨハネがイエス様はどなたということに対して綴った箇所です。1章の4節を読みましょう。はい。この方に命があった、人の光であった。まず第一にイエス様は命でした。命って、私も命があるし、イエス様の時代たくさんの命が生まれたでしょって。この教会は、私誕生日は震災の日の3月11日、他さっき正先生が生ひげって面白い表現だなと思いましたが、そのご人もお方も同じ誕生日で、その他にも何人か3月11日おられます。イエス様が約2000年前生まれた時もたくさんの命が生まれたはずです。しかしここは大事です。皆さん、神様がこの世界に救いをもたらす時に、天から浮き袋を投げたんじゃないんです。救援物資を投げたんじゃないんです。その命がこの世界に誕生してくださったって。私は神戸のホールに行きましてお話する時、あ、この風景覚えてるって。だけどあの時は夢うつつで、もう明日があるかどうかも分からずに暗中模索で、一寸先は闇ってこういう感じかなと思ってわっさわさ行って、そして帰ってきた記憶があったんです。あの頃は多分痩せたかも分からないです。 本当に9キロ痩せたのも自分で分からなかった時でありました。私あの頃ずっと思ってたんです。イエス様がこの世界に飛び込んで来られたっていうことはどれほどに重いことかなって。神様は天からもう一度言いますが海で溺れてる人に浮き袋投げたんじゃないんです。はしごを下ろしたんじゃないんです。命がこの世界に来られたんです。命といっても神様の独り子ですから。なんだかニュースではアメリカで大活躍をした優勝したその勝利投手のような、まあ、あの救援で投げたんでしょうが上原投手が東北に来たということがニュースで流れていました。流れるでしょう。それはあの人が僕たち私たちのところに来てくれたってすごいって大きいってオーラがあるって迫力あるって普通の人じゃないとやっぱり触れた人も思ったと思います。この間お話しした南アフリカの元大統領のマンデラさんの集まりに日本から皇太子が行くって初めてだって。世界中の大統領クラスの人がみんな集まるって普通じゃないって。他にも平和主義運動をした人はたくさんいたでしょうが、この間お話ししました。彼は怒りに自分自身を預けることを許さなかった。また白人が悪の根源であって黒人の世界になったら素敵な世界が来るとも言わなかった。人は皆闇があります。だから聖書が言うように聖書が語る忍耐、聖書が語る 7を70倍するまで許す。だって許されたと思ったら人を許します。全然違うんです。私は許されて初めて呼吸していると思ったらあの人のこの人のちょっとしたことも気になるってそういう資格がないでしょって。私自身が許されて初めて今ここに立っているのであればという聖書が原点になるとベースになると、皇太子もわざわざ行って世界中の大統領がみんな集まってそれほどの命であったの、それほどの存在であったの、普通の人じゃないって、普通の命じゃないって、この世界中の歴史に記録されるほどのそういう人物であったって。じゃあクリスマスはどうでしょう。私たちの家族の誕生日は皆でお祝いします。しかしクリスマスだけでは、神戸でもまた震災にあった福島でも世界中で毎年毎年こんな話をして申し訳ありませんが、先週でしたか、骨壺に一応は入れていたんです。初めてペット葬祭場というのを探していってうちで15年生きてくれた犬を亡くなって、そしてちょっと可愛らしい入れ物をくださったのでずっとうちの中に置いといたんでした。しかしそろそろ埋めようかということで亡くなって1年なので、土掘ってお葬式というわけじゃないけどお祈りして賛美歌ちょっと歌って土掘ってで十字架があったから十字架の後ろに何年に生まれ、4月8日なんですが何年まで生き、そしてたくさんの人に愛された、パピっていう名前だったのでパピって書いて、やがて十字架は外に刺したから腐って朽ち果てるでしょうけども、やっぱり記念の時を持ちました。そしてたまたま最近出てきたビデオを流したら昔子供が小さい時にご褒美に犬飼いたいということで何の褒美だか忘れましたが、そしたらパピオンの写真を見てこの犬がいいって言って、当時は高かったんです。とっても飼えないと思ったら犬の雑誌に可愛がってくれる人にあげますということでわざわざ静岡までもらいに行った時のビデオがあって、お父さんお母さんの写ってる犬のビデオもあって、こんなにちっちゃいところから引き離すように福島にもらわれてきてちょっとかわいそうだったかな、ゲーゲー吐きながら来たなとかぴょんぴょん跳ねてるのを見て、だからその命を懐かしく思いました。15年一緒に歩んでくれたんです。たかが犬ということもあるでしょうが犬は家族だという人もいて、最近はなんだか条例で犬が年取って飼えなくなったら保健所に持って行ってお願いしますが許されないことにもなってきたので犬の老人ホームっていうんだかなんかそういうのもどんどんどんどんできてるなんてテレビでやってました。そうなんだと思って、でみんな捨てて預けるわけじゃなく、なんだかある犬は目が見えなくなってきて昼か夜分かんなくなっちゃって夜一生懸命泣くもんだからご近所の人に申し訳ないと思って泣く泣くしょうがなくて預けた人をやっていましたが、時々会いに来ると30分以上ダメってもう情が移って、だから30分だけにしてもう離れる時はいつまでも尻尾振ってその辺にいるんじゃないかって、また飼い主来るんじゃないかって、 まあ、犬ってこんなに飼い主を慕うんだなと思ったら、また私もちょっとグッときて、うちのパピにパピごめんねって最後ずっと寄り添ってあげることもできずに、本当にちょっと後悔はあるんですけども、その命、やっぱり命は1年経っても犬でも忘れません。一緒に歩んでくれた大事な命は忘れません。なんでクリスマスは神戸でも福島でも世界中でこのお誕生日だけイエス様だけ記念するんでしょう。だって神が浮き袋ボーンと投げつけて自分で捕まって救われよと言わなかったんです。命そのものが、神そのものが人となってこの世に来て一緒に歩んでくださった特別の日だからです。じゃあ第2番目に、この命はどなたでしたかというと、今の4節にこの命は光であった、人の光であったと書かれています。皆さん、クリスマスはなんだか光のようになりました。教会でも業者さんにイルミネーション買って LED のタイマーでつけてもらって、あれダビデの星みたい上につかないんですかって、いやそれもあるけど、かえってつけると安っぽく見えるから、こういうシンプルな、かえって教会いいと思いますよって言われて、分かってるような分かんないような、じゃあこれでいいかなってしたんですが、確かに今この街も他行くといろんなお店、パン屋さんでもどこでも、もっとまあギラギラっていうか、もっといろんな色つけてやってるから、まあ確かにこの方がシンプルでいいかなと思ったり、でも私思うんです、クリスマスはなんか光のページェントみたいに、光のシーズンのように、2月3月の夜はこんなにしません。だけどいろんな街で、いろんな、最近は家もこんなに光で夜飾るんだって。クリスマスは光です。今日の月夜の月はなんだか普通の月よりもすごく明るいと思わない、本でも読めるぐらいという日もあります。クリスマスは特別です。光がこの世界に来た日なんです。皆さん、光は私たちに必要ですか？必要です。私たちは誰も自己充足で自分一人で旅路を歩むことはできないからです。まあ、一つ忠告を差し上げますと、私には物を預けない方がいいと思います。もういくら物をなくしてるかわからないんです。教会で大事な領収書は書いてもらったはずなのに、もう紛失したというか、領収書紛失は許されないんですが、あれ誰かに渡したんじゃないかって、もう最近は人のせいにできなくなりました。何度も家内のせいにして預けたはずだって、結局出てきて自分のせいだったので、これはもうほとんどは自分のせいだと観念したので、もういろんなもの、その他 USB とかいろんなものがどっかにあるんです。どっかにあるんですが、どこにあるかがわからない。私に何時預けたら、預かり証でも、しかしその預かり証もなくしますから、結局わからないです。まあ、物をなくすのもそうですが、もう一つは、福島空港を久しぶり使ったんです。以前は全部仙台空港でした。今遮断されて道路が通じないし、JR もダメですから、もうすっかり使えなくなったわけですけども、福島空港で何度かは行ってるんです。で今年も多分使ったはずです。私はもともと不安がありました。間違えたんです。前行った時、ナビはついてないんですかって、ついてますがちょっと古いんです、ナビうちの。ですからいろんな道路がもう新しい道路出てないんです。阿武隈高原道とかなんとかっていうのが今あるんですが、それ行くと本当早いんです。ところが前回間違って一つ先まで行って、プラス40分ぐらいかけて戻ってきたんです。で私は不安でした。一人だし、また同じ過ちをするんじゃないかって。そしたら案の定、皆さんが期待している通りにまた乗り越したんです。近づいてたんです、その分かれ道が。あれ、ここで曲がるの間違えたんだろうか、曲がらなくて間違えたんだろうか、分かんなくて、どうしようどうしようどうしようって、またまさか二股分けるわけにいかないので、そのまま行ってしまったらやっぱ間違えたんです。そうして結局は余裕持って行ったと思ったら、ギリギリに吹っ飛ばして帰ってきて、そしてまあ食事する時間もないかなと思ったけど、なんとか駆け込めと思って、皆さん、空港にソースカツ丼ってあるんです。すぐできるんです。何分でできますか？5分でできますって言って、まあそれでも20分ぐらい予定余裕あるはずで、空港の入り口で何分に入ればいいですかって言ったら、あ、十分食べれるわと思ったのに、航空会社の人になってきて、次の飛行機乗る人いますか、間もなく締め切りますとか言って、そんなバカなっつって口の中に詰め込んでかじって、詰め込んでかじって、パンパンにして行ったら、何のことない、入ってみたらまだ15分ぐらいあったんですよ。あんなに焦らせて食べた返しなかったっつって、情けないな、それもこれも航空会社のせいじゃないです。間違えなければ何もそんな余裕シャキシャキだったんです。だから私はまた悪い予感がして、次もきっと間違える、二度あることは三度あるって、いやこの世界を生きるのに少なくとも私は自力では生きれません。本当に 私には光が必要であるなと思いまして、神戸に行きました。そして神戸に行って18、9年前の震災のお話を聞きました。そんな教会があったんだって。迎えに来てくださった先生の教会は一部壊れて、教会員もたくさん家が壊れて、30人、多い時40人ぐらいで教会に3ヶ月住んだそうです。あれちょっと似てるわと思って、神戸の時はそういう教会たくさんあったんですかって、たくさんないって、多分ここだけだと思うと言われました。そうなんだと思って、でどんなだったんですか教会に3、40人住み込んでって。いやまず水が出なくて川まで水を汲みに行って、もうずっとそれやってたって言いました。いやーこれは大変でしたねって、いやー大変でしたって。先生はどうですかって。何がどうですかって。震災のモードがどうですかって。震災モード、皆さん震災モードってあるようです。その時は普通のモードだと生きれない。自分自身を高揚させないと、自分自身を高めないと、この先を乗り切ることできないので、もう特別に好き嫌い関係なく、何か特別のモードにやっぱり入ってたんだって。だけどいつまでもそんなモードで走ったら自分が狂ってしまう、おかしくなってしまう。だからそのモードのギアチェンジの切り替えが、神戸の時も自分自身でそういうハイなペースになっていることが自分でも分かんなかったけど、あの福島の場合、先生の場合、先生の教会員はどうですかって、どうですかって、そんなこと静まって考えたことないけど、確かにそういうことがあるかもしれないなって思ったんです。いずれにしても震災は普通でないです。普通でない中で私たちは光を必要としていたんだなって思ったんです。じゃあ次に五節を見ましょう。命である光であるお方はどんな世界で輝いたんですか。これは暗闇の世界です。ご一緒に五節読みましょう。はい。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。闇、闇と2回出てきましたが、光が必要なのは闇です。皆さん私の頭の上の十字架、今電気つけてるんですがあんまり目立たないです。この間市民クリスマスの時、他の教会の人に言われました。心身と暗くなったことを、多分私がメッセージの時間に入ったんだと思います。私は事前に立ち位置確かめてなかったから、どうもスポットライトが当たってないところで話したようで、他の教会の人に言われたの、先生が真っ暗でしたって、真っ黒でしたって言われたんですけど、しかしその代わり十字架がすごくよく見えたそうです。十字架が赤く多分見えたんじゃないですか。闇が深いほどに光は輝くんです。そしてこの世界は闇だから、光であるお方が来られたんだ。そして闇はこの世界を押し潰すことはできない、闇は光に打ち勝つことはできなかったのだ、ということが記されています。皆さん本当にこの世界は今闇でしょうか。多分闇です。神戸でもまあいろんなことが当時あったそうです。福島でもいろんなことあります。しかし宮城でも岩手でも同じのようです。この間何かの番組で、仮設がやっぱり2年も経つと、映っていた仮設は木造りじゃなくて、なんか鉄板みたいな鉄だか、多分鉄鋼会社系で作るとそういう仮設になったんだろうなって聞いたことはありますけど、やっぱり寒いし夏は暑いんだそうです。これたまらないって出る人もいるし、もう出ることができずにいる人もいるし、そうすると最初はみんな仮設で仲間で助け合ったのが、一人出ていき二人出ていくと、これはしょうがないです。人の心の常です。やっぱりやっかみが起こるって、あの人ずるいというわけじゃないでしょうが、あの人いいわねって出ていってって、あの人職見つけたからいいわねって、だけどこちらはこの年齢だからなかなかそういう道は開かれないしって、ギザギザにいろんなあのきしみが、また心の闇が深くなっていったりする。これは福島に限らず岩手でも聞きました。宮城でもそのようでありました。私は先週合間を縫ってほとんどアパート探しなど土地探しなどしていました。以前もよくやりましたが、この度は本当にこれないわって、もういくつかの不動産聞いたけどもう全然ないと言われた不動産、私にあの話された不動産もありましたが、だから私電話したんです、県庁に。何回も条例作るところにも電話しました。あのこの現実を知ってますかって。例えば私は先週家に帰りまして、防護服を着て、もう私は震災以来初めて、お話はしないで家内が話したんですが、向かいの人もたまたま帰ってきていて、本当は移動したいけど可能性ゼロです。 例えば職がない人は移れない。移れないというのは、だって今東京からなどから始まった審判会社で県庁からなんでですかって聞かれたから、こういうふうに聞きましたと言ったんですけども、まあ東京あたりではお金払わないでアパートを踏み倒して出る人もそれはたまにはいるでしょ。ので間に審判会社入るともう経緯は言わない、結論だけ、入れませんということだけです。何回私もそれで弾かれたでしょうか。仕事持ってない人は新しいアパートにほとんど入れません。じゃあ福島に戻りたい人は、仕事はアパートを見つけてから仕事を探すんでしょうって。だけど仕事がない人は可能性がほとんどないんです。あとお年を召した人は仕事を定期的な収入があるから年金がありますってダメです。また貯金がありますって一切認められません。ということは自分は動けないということで、ご近所の方も結局流れていった先から今身動きが取れない、ここで終わるしかないって、なんと先細りの悲しい話でしょうか。だから言ったんです、今こそ支援が必要だって、今こそ救援が必要じゃないかって。だからこういう現実があるので、お年召した人も住む権利がある、動く権利がある、もっと良い住環境で、家が吹っ飛んだらより良い家に住む権利が人間として、福島県民としてみんなあるんじゃないですかって。なんとかこの現状を、どんどんこれが道が狭まってほとんど可能性がなくなっているので、なんとか理解いただいて、特別にその被災したり、あるいは行った先から結局たまたま避難先から一歩も動けなくなっている多くの人に手を差し伸べていただくことはできないでしょうかと、結局思うがまま県庁のいろんなところに訴えてしまったんですけども、やっぱり闇だなというふうに感じたりしました。この世も私たちの心も闇があると思います。けれど闇が深くなるといい点は、光の中に人々がやってくるんです。皆さん、ライトをつけて車を走らせると虫がいっぱい寄ってきたり、あるいはある動物はライト目がけてバーッと来て、それで交通事故に遭ったり、これは人もそうだそうです。阪神の震災の時はたくさんその直後教会に人々がやってきて、これ以上入ったら消防法でこの建物は危ないから打ち止めにしてくださいと言われてやめたこともあったそうです。神戸だけに限りません。私いろんなところに行って、先生見ましたか NHK の番組って言われたから見ませんでした。メールは来たんです、牧師さんから、多分神戸の牧師さんから、 NHK で明日もう中国のキリスト教がどれぐらい今すごく拡大してるかを NHK で流すそうで、どんな番組になるか知らないけど見た方がいいんじゃないですかって来たんですが、まあいいやと思って見なかったんです。とかいろんなところに行ったら、韓国に行った時も韓国に住んでる方が多分それを見て、すごかったですねって言うから、へえ、どんな番組だったかなと思ったら、幸い今ネットの時代なので、それ入れたらそれが YouTube で流れてました。ああ、こんな番組だったんだと。政府の公の人も貧しい人も関係なく、どんどんどんどん今教会が人であふれ、またもうイエス様という集会の様子などが出ていましたが、ここを作った社長さんにもそれ見たらしくて、すごいですねなんて直後に言われたんですが、まあ震災でも、もしかしたら今中国でも、そして福島でもそうだといいなって。今日は何人かの人が帰ってきてくださって、この教会に集まってくださることは私のみならず皆さんの喜びです。ああ、みんなこのようにして互いに集まれるといいな、光のもとに来てくれるといいな。そうはいかない人もいます。いいんです。郡山で家建てて、カロリンさんも郡山でしたか、行ってはいないですけど、よかったなって。また今須賀川で家建てつつある人もいます。よかったなって。どこででも、中古ででも、家でも、より良いアパートでも、みんなそこにイエス様の光が灯って、みんな祝福されるといいなと私は願っています。闇がしんしんとしている中、光のもとに人々が来るんだと思います。じゃあ皆さん、この光はイエス様だけですから、返す返すもくれぐれも他は見つめないようにしましょう。これをヨハネは別のヨハネの記録として6節から書きました。ご一緒に6節。これはこれを書いたヨハネじゃない、もう亡くなって処刑された偉大な人物、バプテスマのヨハネという、イエス様を指さしてイエス様が現れるまでバトンタッチした人なのことです。ご一緒に6節読みましょう。はい。神から使わされたヨハネという人が現れた。もちろん神が使わしたんです。しかし救い主ではないです。 この人はどれぐらい偉大かって、マンデラ元大統領より偉大かどうか分かりませんけども、私こそ救い主だと言ったら大半の人が信じただろうと聖書以外の、当時の書物が書き残すぐらい国に影響力を与えた人でした。さあ7節読みましょう。はい、この人は証のために来た、光について証するためであり、すべての人が彼によって信じるためである。まあいわば光はあそこだよという道案内ですが、光ではないんです。光について説明をしますが、彼が光っているわけではないんです。人々に信仰の手ほどきと導きをしますが、とにかく彼はそのお方ではないんです。だから8節を読みましょう。はい、彼は光ではなかった、ただ光について来たのである。とにかく聖書が強調していることは、どれほどに偉大な人物であってもそれは光ではない。光がクリスマスにお生まれになったそのお方だけである。さあこの間うちの弟が来まして、なんかステンドグラスで作った小さなランプみたいなくれたんです。で飾っておけばテーブルがあり本があり椅子があり、そしてランプがあるというだけです。ところが家中真っ暗にして、ちょっと電気のステンド入れると、ステンドって綺麗だなって、緑とかオレンジとかいろんなところが、まあ、怪しい輝きというと変な表現になりますが、いやステンドってなんか深みがある色をこのようにして、屈折してかなんか光を思わず見つめちゃう、その暗闇の中でステンドだけを。皆さん、私たちは人を見ない、自分も見つめすぎない、イエス様だけだって何度も言い続けてきました。この何度も言い続けてきたことをこれからも言い続けるんです。私たちは人を見たら必ず裏切られたと思います。自分を見たら調子いい時は別です、こけたらすぐなんだ私なんかとふてくされてしまうものです。光のみ見つめるべきです。震災うつとかっていうのがあるそうで、震災のパニック症、心身症とかってあるそうで、それは集中力が子どもの場合だったらなくなったり、それから一つの特徴は批判的になるそうです。否定的になるそうです。それは人事ではありません。昨日飛行機に乗ったら、今小さい飛行機なんです、福島空港。いやお客さん減ったんだなって、空港について、空港の人に沖縄便ってあったはずですよねって、来年沖縄に行くんですけども、あったのがないんです。今こう震災で亡くなったんですかって聞いたら、ちょっと残念ですけどそうですって。震災になって福島に来る人いなくなったか、震災で沖縄に行くどころじゃなくなって福島で旅行が成立しなくなったか、中国便とかもあったはずなんですけども軒並みなくなって、札幌便とかろうじて伊丹便大阪便しかなかったんでした。でその小さい飛行機で、いつもは飛行機の上に入るバッグも入らなくて足元に乗ったんですけども、帰りですよ、帰り神戸は別にそんな荒れてなかったんです。上がって直後すっごい揺れたんです。でまあ、ああいう時はいつも大丈夫ですからお客様、落ちることはないとは言いませんけど、ご安心くださいみたいにいつものように流れたんです。とはいえ普通じゃなく上下したんです。である時私何を思ったかって言ったら、あらぬことを考えるもんですね。いやいくら大丈夫だって言ってもパイロットもそんな保証があるわけじゃないし、これもこのままガクンガクンガクンガクン言って何を間違ったか、真下の地面を向いて、地面が見えたんですけども、このまま急降下するようにずっと行ったら、いやこれで一巻の終わりだなって、いや危ないですよ。自分でそんなこと思ったら悪いことでいくらでも想像するんです。いや何秒ぐらいで死ぬんだろうかとか、そして生き残る人は一人でもいるかな、全員死ぬかなとかね。そしたらなんかね、その時に別の声が聞こえて、お前そんなこと考えるとお前の思った通りになるぞって、誰の声でもなかったんですが、こんなイメージトレーニングはやめようと思ってすぐ書き消したんですが、でした。皆さん、私たちは悪いことを一つ連想したらいくらでも連想できるんです。最悪最悪を想定できるんです。震災の影響は自分の理屈や意思を超えているそうです。なんだかやたら人のせいにしたくなった、なんだかいつも怒りがふつふつと湧いている、何でも否定的に否定的に考えて絶対最悪になるとかってなったら、あ、これ随分いろんなプレッシャーを受けて相当の重荷の中で生きてきたから、ちょっとこういう傾向が出てきたかなと思ってもおかしくないかもしれません。その時に、その時こそ信仰です。そうだ、私は状況を見ない、人も見ない、ただイエス様だけ 見て歩むんだっけなって。神戸でこの古い教会堂が香川豊彦先生が作られた最初の教会堂です。写真撮ってきました。で、神戸の人は生活協同組合生協が神戸から始まって、そして神戸生協が日本で最初の生協だったって、それはキリスト教の伝道者であったこの香川豊彦先生の結果だって知ってますかって、いやあんまり知ってないんだって言われて、ああこれは残念なことですねって写真だけ撮ってきたんでした。しかしどれほど偉大な人であっても、その方はイエス・キリストではありません。マンデラ大統領がどれほどの普通でない、いついつまでも記念する人であっても、しかし救い主ではありません。先ほど話しましたように、じゃあ白人の世界が打ち破られて、そして9割以上の黒人が南アフリカを支配したとして、ユートピアは来ますかという質問です。それは誰が連想しても来ません。また同じようにそこには権力争いがあり、また憎しみがあり、怒りが渦巻き、復讐が支配し、人のいるところどこも同じ営みが繰り返されます。だからおそらくマンデラ大統領は27年間も投獄され、油の乗った時をめちゃくちゃにされたにもかかわらず、めちゃくちゃにした白人を憎むということには支配されずに、そうではない、聖書が語る許しとそして忍耐の世界に生きなければ、それは新しい世界とは言えない、私たちの暗闇を内側から照らし、そしてこの世界に広がる暗闇を照らすのは聖書であり、聖書が語るイエス・キリストであって、聖書読みのキリスト知らずはおかしい聖書の読み方です。じゃあ最後にイエス様だけ見つめるんだ、他どれほどの人がいたとしてもそのお方ではないんだとしたら、最後の結論は何でしょう。じゃあ9節、そのお方は私のため、あなたのため、まだ届いてないあの人この人全ての人のための光であったということです。ご一緒に9節を読みましょう。はい、全ての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。皆さん、全ての人を照らすんです。私だけではなく、またイエス様に出会った皆さん方だけでもなく、だからこの教会はいわきのいろんな教会にも使っていただいて、初めて翼の教会だと思います。今いる人が一番満足したらいい教会ではなくて、今ここに来てない人に来てもらってなんぼの教会であります。私は昨日あることでちょっと家の屋根裏のところを懐中電灯で照らしたんですが、懐中電灯っていうのはその先は光るんで、その裏側まで照らさないんです。だから同時に照らしてくれればいいけどな、ありえないなと思ったんですが、聖書の光は全ての人に届く光です。あの人に届くけどこの人に届かないとかっていうことを聖書は言っていません。ただまだ時でない人に無理やり光を届けることはできませんが、その人も人生で病になったり、いろんな道を通ってやがてその光が届く時が備えられているんじゃないかと思います。実は多分昨日の電話でそうなるんじゃないかなと思うんですが、皆さんには申し訳ないんですけども、この特別に被災した中の牧師先生方の教職の何人かを、多分ご苦労様という意思かな、ある団体が聖書の国にお金出さないでもご招待しましょうというその問い合わせがあったんですね。私に来たのは誰かを紹介してくださいということなので、あの人は本当に身を粉にしてやった、この人は寿命を削ってやったという何人かをご紹介したんでした。でふと思ったんです、あれうちの教会も自分で言うのもおこがわしいけどやった教会に入らないかなってそしていやうちの教会の同じ名前の佐藤という副牧師さんはある人は世界一の副牧師だと言ったぐらいだから、この人は他の牧師が招待されて招待されないっていうのもなんだから、自分で言うのも変だけど招待に当たりませんかって言ったら二つ返事で、それはもちろんです行ってくださいますかってこうなったんです。で私はしばらく経って図に乗って、あれじゃあ私は資格ないだろうかと思ってこんなこと言うのも大変にみっともない話ですが、私はそれに当てはまりますかって。そしたら、来年皆さんをお連れしていくっていうこともあって、じゃあ下見も兼ねてもちろん行ってくださるならと言ってくださいました。ここでさらに図に乗って、あれ伝道師が帰ってきて、伝道師のこと忘れてたって、 この伝道師は普通でなく日本に帰ってやってくれた人でって、まあ、自分たちが願った時に行けるかは分からなくて、空いてる時バラバラなんですが、もちろんそれも大丈夫ですということで、だから他の進学校出て教職にならない人には大変申し訳なかったんですが、私たちにはご褒美があって、しかし正先生だけっていうのも、私も後で妬み心が起こると悪いから私も混ぜてもらえませんかって言ったら、で私と正先生なら岡部先生になんで私だけって言わないけども、心のどっかで生まれてもまずいからって言ったら、全てのそうちの教会に関する人、他の教会はこういかないのであんまり大きい声では言えないんですが、しかし全てのそれに当たる人がなって、いやーありがたかったなって、本当に感謝したいなって思ったんでした。でこの間は火曜日の、ちょっとカフェ、私なかなか覚えなくて、どうしてもひょっとこじゃないけどちょっとこってちょっとこカフェちょっとこ書いてる、まあ、ちょっとカフェに来ていた方とちょっとお話ししたら、初めてお会いしたんです。初めてお会いしましたが、ごめんなさい、ちょっとカフェに来られて、水曜日の礼拝に来られたということでした。そうだ、ごめんなさいね。そこで初めてお会いして、まあ挨拶ぐらいしようかなと思ったんですが、なんだか導かれてる人じゃないかなと思って、もうその場でイエス様信じ、じゃあお祈りしましょうかって言って、お祈りしますということでお祈りしたんでした。じゃあ今度は聖書の学びしましょうかってなったんですけども、ここに教会が立たなければこの人この教会に来なかったなって、まあ、いろいろ聞いてみると、なんか不思議な神様の導きがあられたご家族じゃないかなって。そしてご家族が行っておられる教会に、この教会の何かパンフレットかなんかが置いてあったっておっしゃるんです。そんな遠くの教会に、私も知らない教会でした。そしてこの教会を訪ねて来られて、ちょっとカフェが用いられて、そして私もそこで出会って、あ、この人の光でもあったんだ、この人にも届くはずだったんだ。皆さんもっといると思います。この町に降り立った教会に立って、神戸に行って最後に空港に送ってもらえるときに、その運転してくださった牧師さんに、なんでその土地に行ったんですか、なんでいわきだったんですか、なんでそこに教会が建ったんですか。私最初一生懸命話したんです。なんでって、まあ、とにかく行くところがなくて、福島県に行ってなって、話し合いでなって、まあ、福島市も郡山も北の方もいろいろ可能性があったけど、まあ、いわきになって、で地主さんがああでこうで、不動産がああでこうでって、なんだか無味乾燥な出来事をつらつらとお話したんです。でお話しながらこう思ったんです。この解説間違ってるわって。私たちは簡単に言うと翼を広げて飛んだんです。多分舞ったんです。だって故郷がなくなったから、家がブロックされたから、教会も閉鎖になったから、多分グライダーか羽に乗って飛んだんだと思います。もしかしたら雪国に一回米沢にも飛んだか、もうちょっと暖かいとこじゃないといけないって、東京に思いもかけない東京に飛んだか。だけどそれは一時でした。最終的にどこに降り立つんだって、パイロットじゃないけど天から見下ろした時に光があったんだと思います。それは見えませんでした。その光はクリスマスのイエス様だったんだと思います。そしてこの地上の滑走路のようにここだよって言われて、ああやっぱり福島県民は福島県境を越えるんだって、まあ、故郷からは随分遠いですが、また教会堂からは随分遠いですけど、ここに羽を広げて、そして降り立ったんだと。いまだに羽を広げて天の故郷の方向を向いて、ふるさとの教会堂を忘れないというかのようにここに降り立ったんだ。だけどこれたまたまじゃないんだ。いやそれは不動産がああでこうで、みんなの話し合いでああでこうでって、そういう解説も成り立つけど、この解説は正しくない。神様が突然宙を舞い始めた私たちに、やがて暗闇の中本当に震える私たちに、あれ光じゃないかって、あそこに降り立つといいんじゃないかと言って、この土地に降り立ったんだ。この解釈しかありえないんだとすれば、神様に導かれて降り立ったこの地にもっとたくさんのイエス・キリストの民がいて、そしてこの光を届けるべく使命が与えられているんだって。今日は世界中でなんでこの方のお誕生日だけお祝いするんですか。それは命だからです。救援物資じゃないんです。浮き袋でもないんです。命は重いです。この命は普通の命じゃない。その命は光でありました。私は光なんか必要としないという人がいますか。いや私は方向音痴は普通じゃないです。いいえ、罪深くてイエス・キリストの光は闇がしんしんと深いから、なおさら年が経つごとにありがたいな。クリスマスは イエス様のご降誕は。だからくれぐれも間違えないように、人ではない、自分でもない、状況でもない、そんなものを見ないで、クリスマスの時にもう一回照準を合わせて、ピントが狂ったらもう一回プロジェクターを合わせて、イエス様しか見ないって。人を見たら必ず批判的になる、自分を見たら必ず否定的なことを口走る、思う。それはクリスマスと真逆の世界を、私はそういう物語はもう綴らない、新しい世界に生きるんだと決めて、独り占めせずに、もっと多くの人にこの光を差し示したいと思います。お祈りをいたしましょう。ピアノを弾いていただいて黙祷をいたしましょう。私たちは世界中の人と連携して、震災から3年を迎えるクリスマスの時期を、この翼のチャペルで初めて行っています。私たちは暗闇の中を旅したでしょうか。私たちは心の暗闇の中を手探り状態で歩んだでしょうか。しかし今この世界には光があります。それはバプテスマのヨハネではなく、もちろん自分でもなく、あのお方だけ、まことの命であられる方が、永遠の命のお方が、神が人となってこの世界に降り立って、お生まれくださって、十字架で命を捨てる愛を示してくださいました。だから私たちは人を見つめず、自分を見て落胆したりつぶやいたりしないで、イエス様だけ見て、今年のクリスマスを心からお祝いいたしましょう。そしてこの素晴らしい光を、この命を、一人でも多くの方にご紹介したいと思います。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきます。今日神様にそれぞれお祈りしたいこと、またクリスマスの感謝、手術を終えられた鈴木兄弟の目の回復や、また入院している坂本兄弟、その他全国に散っているあの方この方のために、またこちらに戻ってこようとしている渡る兄弟の祝福のためなど、どんな感謝でも願いでも、それではしばらくご一緒に、声に出せる方は声に出して神様にお祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、クリスマスを感謝します。クリスマスは命でした、光でした。暗闇はあります、そして光が必要でした。私たちは自分を見つめず、人を見つめず、悪いことを考えず、またそして批判的にならずに、光の中を歩めるように、光の子供として歩めるように助けてください。過去は過ぎ去りました。この素晴らしい光を一人でも多くの方にご紹介できるようにもお助けください。鈴木兄弟や坂本兄弟や松川姉妹や、どうかお一人一人を慈しんでください。全国に散っている方々も、その場所その場所で祝福されますようにお願いします。このチャペルが豊かに用いられるようにお願いいたします。また伝道師のこちらでの歩みも祝福してください。ありがとうございます。イエス様の名前で祈ります。それでは私の後に続いてご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、イエス様の命と光を感謝します。クリスマスをお祝いします。暗闇を照らし、心の闇を照らしてください。人を見ず、自分を見ないで、イエス様だけを見つめます。目を離すことがないように助けてください。過去にとらわれず、すべてが過ぎ去って、 新しい光の世界を歩むことができるように導いてください。光の子供としてこの光を一人でも多くの方にご紹介できるように用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。